高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週に引き続いて、俳優のひき逃げ事件のお話をしたいと思います。10月の下旬に若手の大変有名な俳優が交通事故を起こして、そしてひき逃げをしたということで逮捕されると、そういう事件が発生しました。数日後に釈放はされましたけれども、出演している映画やテレビはどうなるのかというようなことが大変話題になって、皆さんもよくご記憶だというふうに思う、そういう事件です。車を運転中にバイクと衝突をする、そしてそのまま立ち去ったということになります。で、今週はこの立ち去りのところに焦点を当ててお話をしたいと思うんですけれども、立ち去りというのは道路交通法でいうと実は救護義務違反、一般的にはよくひき逃げと言われる、そういう事件になります。ちなみに物損事故だけで逃げてしまうの、物損事故が発生したのに逃げてしまったという時には当て逃げと言います。これも一般的に言う言葉で、正式な法律上の言葉ではありませんけれど、引いていなくてもひき逃げです。また物損だと全て当て逃げというふうに言います。このひき逃げ事件、当て逃げ事件の責任も問われます、大きく問われますけれど、特別に大きく責任を問われるのはひき逃げです。で、これは、道路交通法で、道路交通法の72条というところの規定で、処罰をされることになるのですが、救護をしなければいけない、車を止めて、被害者をそこで救護して、医療につなげる、医療措置が行われるところまできちんと責任を持ってつなげて、それから警察に報告をしてというような、そういう義務が道路交通法で規定されています。それに違反をしているではないかと。で、人を怪我させると自動車運転致傷行為処罰法の過失運転致傷の刑罰は懲役7年のということになる、あるいは禁錮7年というものもある、罰金で済む場合もある、こんなことになりますね。で、それに対して救護義務違反、つまりひき逃げは懲役10年が最高刑なんですね。怪我をさせる、そして場合によってはその相手を死亡させてしまうということでも最高刑は懲役7年です。それに対してひき逃げの刑罰は懲役10年なんですね。ひき逃げの方が重いんです。死亡事故を起こしたということの刑事責任よりも、事故を起こして現場を立ち去ったということの責任の方が重い。で、しかもこの救護義務違反、ひき逃げというのは自分自身に過失があった場合は、今申し上げた懲役10年ということ、これが最高刑になるんですけれども、自分に過失がなかった、つまりもらい事故であったという場合にも、相手がそこで怪我をしているということになると救護義務があって、それを怠って現場を立ち去ると、やはり救護義務違反が成立をするんです。自分自身に過失がなくてもひき逃げにはなる。ただその時の刑罰は最高が懲役5年というふうに少し短くはなるものの、刑罰は科されて犯罪が成立するんですね。で、そのことは多くの皆さんがご存じないというか、よく分かってらっしゃらないという状況があります。ひき逃げに対していかに厳しい、視線を持ってこの国は取り締まりを行っているかというのが分かっていただけると思います。で、ひき逃げはの処罰は昔からそこまで重かったわけではないんですが、重くなってきた。で、ひき逃げは 現場で犯罪を犯したということになると逃げたいという気持ちになることはあるではないか、自分からそれをきちんと警察に報告をせよとか、そういう議論を言うのは敵を強いると言いますかね、難しいことを強いて求めることになるのではないかというような議論もかつて行われたことがありますし、それは自白を強要するものではないか、つまり自分が犯罪を犯したということを当局に申告をするということを義務付けるのは自白を強要するということになって、それは日本の法制度の下では許されないのではないかというような議論も実はかつてありました。いろいろな議論の中でそういうことはないのだと、やっぱりこれは自白を強要するのではなくて現場の交通安全を回復すること、そしてまた被害を起こした人たちをに医療措置を確実に与えることは、それは全く別の当然の義務、ドライバーやライダーの当然の義務だと、こういうふうに考えられるという話に今ではなっているんですけれども、それがどんどん重く処罰するという方向に働いて変わってきたものですから、それで実際には事故を起こすよりも逃げることの方が重いというようなことも事故状況によってはあることになったわけですね。でこの事件に戻ってお話をしますと、報道によれば130メートルぐらいを走って戻ってきたということとされています。実際の事故というのは起こった時に大体ドライバーライダーパニックになります。あっと思って何が起こったのかということで、どうしたらいいのかも本当に分からなくなる、混乱状態に突入をします。計画的に事件を起こすそういうドライバーは普通いませんから、起こった状態をきちんと把握する余裕がないままに走り続けてしまう。で走り続けて現場を離れると今度は逃げたくなってくる、そういうようなこと、つまり緻密に計画を組んで現場を逃げることを考えたというよりは、パニックになったままそこから逃走行動にこう移行してて移っていってしまう、こういうことが多いのですね。であるいは事故が起きてすぐその直後に現場の少し先で一旦車を止める、一旦車を止めてうっと考えて、そこで改めてアクセルペダルを踏み込んで発進するという、そういう人もいます。このパターンの場合にはかなり逃げようという意図がそこで働いたというふうに、思える、そういうケースになります。しばらく前に東京の東中野でタレントの女性がお酒を飲んで人を引いたと、跳ねたと、そしてそのまま逃走したというケースがありました。これ止まらなかったんですね、現場に。で今回の事件も現場に止まってはいない、まあ、頭がパニックになった、真っ白になったという、そのパターンの事例のような気もします。で実際の警察の捜査はどういう形でひき逃げの場合に進むかというと、何メートル離れたらひき逃げになるというような基準はないし、何秒走ったらひき逃げになるという規定もないのですが、現場を立ち去れば直ちに成立しうるということになるのですけれども、今のそのパニック状況などに対する警察の配慮というものもあって、割と早めに帰ってくればひき逃げには問わないことにするというような扱いをしている事例もあります。で被害者からすればこれ明らかにひき逃げでしょうと、ひき逃げなのになぜこれを問題にしないのですかというふうに警察に、まあ、食ってかかるというか批判をする人もいます。私自身もそういう事例を相談を持ち込まれるケースがあるのですが、被害者にすれば現場を少しでも立ち去ったらそれはもうひき逃げ以外の何者でもないというふうに思うわけで、その思う気持ちはもちろんよくわかります。警察はある種悩みながらも早めに戻れば処罰の対象にはしないことにするというような扱いを現実にはしている。 さて今回のこの俳優の事案について130メートルぐらいで戻ってきたと。だけどそれは自分から戻ったというよりは戻れと言われて戻ったというのだから、それはそれほど評価に値しないのではないかというような議論もあるかもしれません。実際に東京地方検察庁がこの俳優の事件についてひき逃げの責任を問うのか問わないのか、これは注目をされるところです。でとりわけ、ひき逃げの責任を問うとなると非常に刑罰の上限が高いものですから、重いものですから、その結論に影響するところも小さくないのですね。ひき逃げの責任は問うか問わないかというのはこの事件についても私は注目して見ているということを申し上げておきたいと思います。ともあれ、ひき逃げ事件というのはとても責任が重く追及されるものだということも理解をしておき、そしてその対応についても皆さんは事故が起きたらそれはとにかくまずはそこへ止まって対処対応をするということを旨としたい、よほどそれは自分自身に言い聞かせておかないと、その現場では思いとは異なる行動に及んでしまうこともないことはないということは肝に銘じておきたいと思います。今日はここまでにしましょう。